Señor Labirinto. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、ラジオラビリントス、ラジオの迷宮あるいは迷宮ラジオというような内容でもって、武田義文が今日も お届けいたします。すっかり秋というか、肌寒い日がちょっとすでに始まってますけれども、暑い、もう本当に猛暑がついこの間まであって、エアコンはもう冷たい風を求めていて、それを送って生活していると思ったら、突然今度はエアコンは暖房に切り替えまして、その中で過ごすってなことになっちゃって、秋が、まあ、いわゆる、夏から冬に突然バトンタッチしたようなリレーになってしまっていて、僕としてはこの秋とか春とか、楽しみたいところなんです。まあ、僕に限らず皆さんご一緒でしょうけど。昔、平安期っていうか、歌で競い合ったりする話をちょっと思い出しますが、春と秋がどっちがいいのかっていうね、歌でもってその競い合ってみるってことをやってたわけですが、そんな優雅な春が優れてる、秋が勝っているってなことを言い合える時代自体がもう大変好ましいっていうか、もう今や羨ましい状態で、今だったら何でしょうね、これはコロナがいいかペストがいいかとか、スペイン風邪がいいかとか、そんなことを競い合っても仕方がないような、ことになるわけですけれども、本当にかつていわゆる平安京が、誕生して、これは旧世紀の初め、804年ですね、平安京が出来上がったっていうのは。それでそこから10年後には実は空海や最澄が遣唐使船に乗って、唐を目指したわけですね。まあそういう時代から言って、1200何年ですか、20年足らずか、それぐらいの日を迎えてるわけですが、平安京の頃ということをまあ想像すると、このまあ今京都は、まあ東京に都を移って久しいわけですけれども、京都は長い間日本の都として、つまり唐の都であった長安のまあもどきというか、少し縮小バージョンを、この京都のその防城都市といいますけど、その五番の面上の都市計画を当てはめたわけですね。でそこからまあ1200年を経たわけですけど、実は歴史っていうのはもっとずっと長い間、平安京なんてものはまだ姿形がない時から、この山城のこの土地という、まあ山城という字がいろんな字を当てますが、山の背中の背という字を当てたり、あるいはお城の城ですよね、そういう字を当てたりするんですが、まあそういう地名がまだ定かでなかったような頃の記憶ってものがいくつかまだとどまっている。それは一つは形状記憶合金のように、都市計画でもって強引に人間が人工的に直線を、大自然の土地の上に直線を引いて、そして、道の幅をそこに刻んだりですね、あるいは建設したりってのことをやってきたわけですけれども、しかし土地 というのはそのもともとあった、たまたまできたわけではなくて、その土地が持つ、なんて言いますかね、癖ですよね。癖っていう字は、まあ、いろんな字があるんだけど、特に僕が好んで使うのは、音楽の作曲の曲という字、曲がるという字、これを癖と読みますけど、自然、つまり地と図の関係で言うと、それをまあ合わせて地図と呼ぶわけだけど、地と図というのはその大地、自然の地というものの上に、アーティフィシャルな人間が観念的に図というものをまあ上に乗っけまして、そしてその、このように計画して、このようなところに城を作り、このようなところに宮殿を作りってなことをまあやってきたわけですね。で、その宮殿の、持ってる名宝の展覧会っていうのは、実は今京都の国立博物館で、始まってるわけです。ちょっと待ってくださいね。京都の国立博物館、七条通りの東山のところにあるんです。33元堂の斜め前と言っていいかな。でね、今やってる始まった展覧会はね、10月10日から始まりまして、来月11月23日祝日まで開催ということです。これタイトルは皇室の名宝という、つまり皇居がですね、皇室が、即位された記念ということで、御即位記念特別展ということです。皇室の名宝ですね。で、皇室が持ってる名宝ということで、僕も宮内庁、がまあずっと持ってるもので、そのこれは一般的にあまり知られてないのかもしれないんですが、宮内庁三の丸肖像館というのがありまして、三の丸って一の丸、二の丸、三の丸っていう、肖像館の肖って直という字に、像は蔵の館ですね。宮内庁の三の丸肖像館、ここにコレクションされている、歴代の宝物、この宝物を、このいわゆるその即位記念で公開しようってわけですね。で、今東京ですけれども、皇居はもともと京都にあったこれらの宝物が、つまりコレクションされた中心は、京都に皇居があった時代のものだということもあって、特別な思いがありまして、京都国立博物館でこの展覧会をやるんだということがどうやら進められたというわけです。で、この企画の内容をですね、ちょっと僕もこれ広報的にちょっと皆さんに説明するためにカタログを今重いのを持ってきてますが、ちょっとだけこの説明をさせてもらいますね。いや、見どころはいろいろあるんでしょうけど、まあ僕の見どころってのはちょっとマニアックな見どころになるので、一つはですね、巻物ですね、装飾って呼ばれるもの、これ絵師の装飾っていうものがこのコレクションに入ってます。絵師ってのは画家ですね、絵を描くその人たちが、まあ、どんな暮らしぶりで、そしてその絵をどういうふうに描いていたのかっていうことが、絵巻物、まあ、つまり絵巻物の、様式ということですから、大和絵ってことになりますね。土佐派を中心とするものですけれども。これね、実に面白いんですが、まあ、見ていただかないと、これね、結構ボロボロの生活でね、屋根は朽ちてね、壁は落ち、ネズミが走りってなところが描かれてますね。まあ この当時画家は貧しかったのかなって気がしますが、そういうちょっとね、今日声が出にくいんで、皆さんちょっといつも一緒でしょうけど、特に今日は出にくいでね、ちょっとお聞き苦しいんですが、ちょっと聞いてください。でね、まあその当時、先ほど言いましたけど、平安期っていうのは、その唐がね、平安時代に唐が滅びるんですが、平安初期、本当の初期までは唐の都があったわけです。でその、奈良時代から平安時代にかけてずっと唐への憧れっていうものがね、日本にはずっとあったわけですね。で唐にあったその風俗的な絵画、それから、詩ですね、唐詩と言いますけど、唐の詩というものが、平安貴族たちにとっても教養の一番中心にあったものなわけで、皆さん漢詩、つまり唐の詩を、よくご存知で、藤原の金刀という人がね、その平安時代にいましたけれども、これは大変な文化人で、唐の詩や、あるいは大和歌、和歌ですね、こういったものの、まあ、一人者と目された人で、こういう人を介して、唐のいわゆる詩の内容や、あるいはその、建築、あるいはその遊び方、庭の作り方、いろんなものを学んだわけです。でまあこの、図録の中にうまくまとめてますが、一つの章は唐への憧れ、唐の絵画ですねというものがありまして、その唐の時代や、まあもう少し下ったものも含めて、中国の、絵画様式を結局、まあ日本では相当、真似んだっていうか、学んだわけですね。例えばここにある、関宮という、貫き休むっていう字を書きますが、の書いた十六羅漢図っていうのが、羅漢さんっていう名前は仏教の中に尊者としてあるわけですが、この、五百羅漢とか、十六羅漢とか、なんとか羅漢って言って、まあ、ある有名な羅漢さんを、束ねて書くという様式が、すでに中国においてあったわけですね。このね、十六羅漢に描かれてる、まあ、いわゆる、行者たちですよね。こういう人たちの、その、顔やその風俗というものがね、ほとんどね、現代的に若い人が見ると、まあ、漫画ですよね。これもう漫画だとしか言いようがないぐらい面白い。よくできている。非常に個性的です。で、まあそういった絵や、あるいは、まあ羅漢図はいくつかあるんですが、その他に、まあ、日本で特に有名になった中国の画家、木慶という人ですね。この人の絵も、コレクションにあります。それから、李観という人。まあ、時代だんだん下ってくるんですが、まあ、中国におけるいろんな面白い、つまり、絵の様式というものはこれから、日本人は学んできたわけですね。で、まあ、いくつか面白いものはあるんですが、僕が面白いと思ったものの一つはですね、これ日本のものなんですが、屏風、日本は屏風というものを発展させたわけです。屏風とか襖絵というものですね。で、これらはまあ合わせて昌平画というわけですけど、この、その屏風の中にも、まあ屏風の大半は、紙に書かれた、つまり紙本というものを貼って、そこに書かれたもの、あるいは絹本と言いますけど、絹を貼って 描くっていうことと、まあ、絵画のための、支持体としては紙や絹というものが、中心にあるということです。あるいは板がありますけれども、でね、このね、面白い狩野派の常信っていう人の、僕絵はそう大したもんじゃないと思ってますけど、まあ、こう言うと怒られるかもしれない、しかし狩野派の常信という人の絵、屏風が出てます。糸桜図すだれ屏風っていうものでありまして、糸桜っていうのは、まあ、細い、桜っていう桜の中の分類の一つ、その中にすだれ屏風っていうふうにこう書かれてるわけで、それはね、屏風の中央部分に竹ひごをこう横に通したすだれですね、そのすだれを、屏風の中にこうはめ込んだものなんです。ということはね、すだれのところからはその向こうの景色が透けて見えるわけです。まあ、展示している限りではそれを確認することはできないわけです。後ろがこう壁面であって、スポットは手前から当たってますから、向こうが明るくって透けるっていう、そういう演出にはなってないので、想像するしかなかったわけですが、どうなってるかっていうとね、桜の絵が、まあ、いわゆる普通に屏風に描かれていて、そしてその枝から桜、しだれ桜ですけれども、このしだれ桜の桜がですね、すだれの上に描かれている。つまり竹ひごを横にこう通した竹の上に直接五分とか盛り上げて、白い桜がですね、あでやかに降りているっていう、まあ、そういうものですね。で、これはちょっといいなと思ったのは、こういう、まあ、要はデザイン力、意匠の力ですよね。こういうものが、まあ、いいなと思ったわけですが、こういうものの完璧な傷んでないものを、宮内庁三の丸肖像館を持ってるっていうことを知りました。それから近年すごく有名になった日本、まあ、江戸時代の日本画家、伊藤若冲という人がいますが、若冲のね、この動植綵絵って呼ばれる動物と植物を、まあ、ない混ぜて描いた、特にまあ、あれですね、鶏が多いんですが、鶏、まあ、群形図っていうのかな、非常にこの、なんていうか、まあ、皆さんこれ有名で、近頃ずいぶん大きい、いろんなところで展覧会やってるもんですから、ご存じの方多い。これが全部で何点あるんだったかな。まとめてね、もともと京都のお寺が持ってたもの、明治時代に、金に困ってね、宮内庁に売っ払ったものなんだけど、まあ今宮内庁はそれ大切に持ってます。人財産ですよね。あ、全部で30幅って書いてあるから、この動植綵絵は結構大きい絵なんですが、30種類、絵があるということですね。これ全部宮内庁持ってます。それから、やはり伊藤若冲の一点、これがね、これがちょっとこの展覧会目玉で、若冲と丸山応挙、これで共に江戸時代の同じ頃生きた画家だと思いますが、丸山応挙は つまり、四条丸山、四条丸山派か、ともかく四条派と丸山派っていうふうに言われるぐらいですね、名高い江戸時代の画家ですね、丸山応挙です。で、丸山応挙と、伊藤若冲、この2点が、双璧として飾られているわけ、共に鳥なんですが、まず伊藤若冲の方は旭日鳳凰図といって、朝日ですね、朝日に、真っ赤な朝日に、手前に鳳凰が、まあ、見事な羽、クジャクの羽やらいろんなものを、 まあ、合わせて出来上がったような鳥ですけど、ド派手な鳥ですね。これはもうゴージャスとしか言いようがないような絵です。これに対して、マリアム王女、これはあのボタンクジャク図というあのクジャクにボタンというね構図でもって、これも大変ゴージャスな絵ですね。これはあのまあいわばこの2点があの鳥のまあ、なんていうかこうつつけがたいような、双璧というわけです。それからまああの実はそのコレクションだけではなくて、今回のこの展覧会は宮中においてとても重要な天皇陛下の即位礼正殿の儀っていうふうにありますけれども、儀式ですね、セレモニーです。あのまあこれは我々が知るところではない、あのまあいわゆるシークレットな部分もいっぱいあると思いますが、あのそういったその宮中における恒例くじの図、くじってのはあのくじ引きのくじじゃないですよ、あの公のことって書くんですが、恒例のくじの図って、樋口守康の筆によるもので、つまり新嘗祭の模様や何があるのかな、大上映ですね、大嘗祭、あるいは行幸図、行幸図ってのはあの移動していくわけですね、旅行ですね、団体でのそういった図や、まあさまざまなそのあるいはその天皇を上位する時のセレモニーを、もちろんこれはあの屏風になっていたりするわけなんですが、その、構図としては、大和絵のいわゆるあの長官図っていうか俯瞰図になってますね。これはまああの実はこれをつぶさに見ていくと儀式について非常に詳しくなると思うんですが、まあ詳しくなったから、あの、どうだってものではないんですけども。それから、あとはですね、来服って言って、あの、コスチュームですね。これ、宮中での、正式ななんかの時の、衣装ですね。こういったものについても展示があります。で、まあ、そういうあの、宮中の儀式や、いろんなもの、それからあと重要なのは、書ですね。書の、展示も随分あります。紀貫之もあります。小野豆腐もあります。いろいろあります。そしてちょっとまあいろんなあの書についてはね、空海があったりいろんな大変な書が、花園天皇やいろいろ出てますが、紀貫之、藤原公陶の、書もありますね。それから琵琶が出たりというものです。これまだ品地があるので皆さんご覧になるといいと思いますけど、比較的今コロナの時期であの空いているんじゃないかって。でね、そしていよいよ、いよいよというか一番最後にちょっと回しましたけど、僕は最もこれ気に入ったのはね、ここにね今から紹介しますが、これもねさっき言ったその辻信夫先生がもともとご紹介されて、その伊藤若冲やいろんなブームが大きくなったわけですが、辻信夫先生がまあ同じく奇想の系譜っていう本をね1970年前後に出されて、この中のにまあ伊藤若冲やあるいはさまざまなあの異端の画家たちが紹介されたんですが、 この中に岩様田部という、まあ、いわゆる浮世絵を作った、最初の人物、画家は彼ではないかと言われている画家なんですが、岩様田部が描いた小栗半眼の絵巻というものが、出展されているんです。でこの岩様田部が描いたこの小栗半眼絵巻、この実は僕は小栗半眼というものが大変好きで、昔から強い影響を受けていて、それで熊の絵で描けたり、まあ、いろいろやってきた。実はこれについてはね、小栗半眼だけでも、今日はちょっと小栗半眼のことをちょっと話したいんだけど、また時間ありますよね。うん、とても足りないと思いますけど、小栗半眼というのは中世のね、中世末の説教武士と呼ばれるものの中にこう登場するわけです。で、この説教といっても、お説教をされるっていう、教えを説かれるっていうんではなくて、今日説教の教は糸編のお経の教、教官の教ということですね。お経を説くという意味のもので、まあ、いわば仏教の普及や、その神仏の布教活動のために生まれたと言ってもいい物語群がありまして、これはいろんな物語があるんですが、春徳丸ってのがあったり、三所太夫ってのがあったり、いろいろするんですが、この中に小栗半眼という物語があって、これを絵巻にしています。この絵巻がですね、大変な長さのもので、絵巻が1巻ずつ、つまり15巻あるわけですね、全体としては。でこの特にこれについて僕はね、どうしても喋りたいと思って今日来たわけです。それで珍しくちょっと資料も持ってきているんですが、ちょっとね、図録のね、僕はちょっとこの出にくい声で喋っていて、またこの出にくい声でちょっと喋り続けねばならないんですが、ちょっとだけこれを読んでもらった方が要領がいいので、図録のね、中にある解説ですね、これちょっと説明します。これを読みます。小栗半眼絵巻岩佐又兵衛筆、15巻のうち3巻、この3巻だけでも、これ全部広げているわけではないです。無理です、展示がね。それでこの後で言いますが、 全長がね、324メートルになるんですよ、この絵巻を広げると。とても無理だってことはわかると思います。江戸時代17世紀宮内庁三の丸肖像館像と、表紙に小栗、これは小栗のことですと、もともと濁点を、ルビーというか振りませんでした、ずっと。ですから小栗と書いているけれども、まあ発音として小栗と読んでいいと思いますが、小栗もしくは小栗という、小さな栗という字を書きます、と記される本絵巻は、中世日立の国に実在した小栗氏の伝説に由来する。鞍馬寺の毘沙門天の申し子として京の公家二条家に生まれた小栗と、東国、東の国ですね、関東ってことです、日光山、日光ですね、東照宮さんの申し子としての武蔵、相模、両国の二つの国の守護代の家に生まれた照手姫が苦難を乗り越えていく恋愛物語である。この物語の内容は、ひじりらによって各地に広められた説教節をもとに人形浄瑠璃に取り上げられていくこととなり、本絵巻の語り口調の師匠、言葉ですね、にはその正本、正しい本、テキストのことですが用いられている。 絵本は現在15巻全321段からなり、司書とエヴァ面の総長は324メートル余に及ぶ。詳細に展開していく物語の内容に対し、絵の描写はその内容を丁寧に細かく変化させて展開し、まるでアニメーションのセル画の展開を見るようである。近世初期に芸能が隆盛したことを背景として、岩佐又兵衛が作り上げたこうした絵巻の新たなあり方は、同時代の作品に大きな影響を与えた。岩佐又兵衛、1578年から1650年は近世初期に大名などに取り立てられ、京都福井に工房を持ち、晩年には江戸へも赴いて活躍した。本絵巻のような長大な絵巻の展開をプロデュースした力量は、さまざまな古典に通じ文学的素養を身につけていたと考えられる又兵衛ならではのものであろう。描写は豊胸調位、豊胸調位というのはこの岩佐又兵衛が描く人物の大きな特徴なんですけれども、このまあいわば誰でも一目でちょっとわかるぐらい特徴的で、人物の特に、顔の描写なんですね。でこれ男女ともにそうなんだけど、これね普通ではない、非常にデフォルメしたこの岩佐又兵衛の好みなのか、あるいは漫画的なのか知りませんが、誰でもわかるぐらい特徴的です。まあいわばちょっと、なんていうかな、僕は勝手に言いますけど、ナスビのような形の顔なんですよ。まあ、ナスビをちょっとひっくり返したと言っていいかな。つまりね、豊胸調位っていう、これは、訓読みじゃなくて音読みなんですが、訓読みにちょっと開いて言うと、豊ってのは豊か、豊満の豊ですよね、豊か。胸ってのはいわゆるね、ほっぺたですね。頬のことです。それから、長位の、長は長いっていう。胃は、簡単に言うと唇から下の顎のことだと言っていい。つまり、もう一回説明すると、ほっぺたが膨らんでいて、それで顎の下がやたら長いという、そういう、極めて特徴的な、この豊胸調位という言い方自体、この概念自体が、この岩佐又兵衛のために生まれたんじゃないかと僕は思ってますが、という特徴を持っているということです。で、その描写は豊胸調位と呼ばれるように、女性の方はふっくらと、男性の下顎はやや長めに描くのを基本とし、手や足の指先をすり返し、衣の裾は翻るような動的な表現を特色とする。色彩は顔料と染料を用いて豊かであり、装束や調度などの細部の文様を非常に丁寧に繊細に描く。こうした特徴は絵巻全体に通じながら、描写にはその優劣や、清楚、つまり細かさと粗さの差が認められ、工房のアトリエですね、工房の、複数の絵師が関与していることがわかる。また又兵衛は他にも浄瑠璃を題材とした長大な絵巻、山中時は物語絵巻、あるいは浄瑠璃物語絵巻、ともに MOA 美術館などを制作しており、大きな工房を抱えた人気絵師であったと推察される。また師匠の両紙には、両紙ってのは優れた紙ですね。すべてに金銀で、金と銀の泥と書きますけど、金銀で、 四季の草花や、影物、つまり飾り物ですね、が描かれ、表紙は藍染めの地に、萌木、紫、紅、朱など6色の糸で、亀甲文様と、格好丸文様、鶴が向かうと書きますけど、折り表した錦、見返しと巻末には金箔地に、綾型文を、型で連続的に表した装飾紙が用いられ、絵巻全体を華麗に仕上げている。岡山藩、池田家周辺に伝来した通り、大名などの高位の者から依頼されて制作された絵巻であろう。太田という学芸の方ですね、多分。が解説を施されている。でね、これで岩佐又部の、が何をどう描いたかっていう全部がある程度わかるんですが、これは絵を見ていただかないとわかんないけどね、この絵巻物の中に、まずね、これは何巻目かな ?2巻目ですね。に出てくる、ぎょえーっとびっくりするような絵巻の絵が、ここで展開されている。それはね、師匠の左、つまり絵巻物っていうのは右から左へずっと時間が流れていくように出来上がってる。んで、まあ、この、時間の流れの構造を、いただいて、日本の歌舞伎小屋やあらゆるものは、右手上手と言いますが、右手から下手、つまり右から左へ時間、物語が流れる。そういう物語の構造を舞台の上でも展開するわけですが、これはまあ何を隠そう、絵巻物の構造であるというわけです。そして、右から、物語、時間がこう流れていく。そして、小栗が、京都にいまして、その、彼は実はその、先ほども説明にあったように、毘沙門の、によってその生まれたと、その毘沙門は鞍馬山の毘沙門天であるという、毘沙門の力でこの世に生まれた特別の子だというわけですね。で、この暴れん坊の、実はその大変なこの小栗判官は両親から、とうとう怒りを食って、京都を離れざるを得ない、つまり、ある種の島流しに遭うわけですけど、それまで のまだ京都にいた時期ですね。で、その大きなきっかけになったのは実はその鞍馬寺へ行く行幸するのにですね、京都の町から北の方を歩いて、そしてお供を連れて鞍馬へ向かう途中、三寅ヶ池っていうところが、今もあるんですよ。この三寅ヶ池っていうのは実は僕が暮らしているすぐそばなんですが、ちょうどね、この絵巻を見て驚いたのはね、三寅ヶ池の池がその絵巻の中で描かれてるのは左側なんですが、そのほとりに、小栗判官が、佇んでいます。そして大滴を一本吹いてるんです。この大滴ってのは横笛って書きますけど、この小栗の吹く清らかな美しい音色に惚れ込んだ、その池の主がいるんですね。この池の主はつまりオロチというわけですが、大蛇のことです。現代ではあんまり使わなくなりましたが、オロチというのは大きな蛇、大蛇のことを言います。で、大蛇といっても我々がその辺でちょっと見かける1メーターや2メーターの大蛇、そんなもんじゃない、とんでもない大きいものなんですが、これは実は超能力を持ってますので、 人間の姿にこう変身したり、つまり化身することが可能なんですね。で、この大蛇が、つまり、この普通の人間の女性では、飽き足らなくなっていた、この、小栗半眼という、やんちゃな暴れん坊の男を好きになりまして、いわゆる、この、ミドロガイ家の主、この、これは美女の姿に化身して、その、接近するわけですね。そして、実は、小栗半眼と、まあ、ある、恋愛関係に陥るという、そういう話になってます。それで、それを、まあ、が、町というのは、この都で、平安京で評判になって、両親がの怒りに触れて、息子を京都から追っ払うという、そういう、まあ実はその後は直接小栗半眼の物語を読んでいただいたらいいわけですけれども、まあそういうことが起こったわけです。でちょっとね、今日は実はね、いろんな話がしたかった。このミドロガイ家のね、ミドロっていうこともそうなんですが、実はその石村美智子さんってご存知ですよね。水俣病にまあ献身して、小説家であり、まあ文学者なんですけれども、石村さんがまあいろんな有名な苦海浄土、苦しい海の浄土だっていう、タイトルの作品がまあ最も、有名だと思いますが、それ以外にね、実は子供向けっていうかに書かれた水は、変な発音になりました、水はミドロの宮っていうタイトル、なんだかわかんないでしょうけど、水ってのはウォーターですね。水はミドロはミドロガイ家と一緒ですが、ひらがなで書かれた、宮はお宮さんの宮、これはね、この物語は水の中に入っていた、これね、ちょっとあまり時間がないんだよね、今日もやはりあっという間に終わって、ねちょっとね、ミドロガイ家の話をね、僕はいっぱいしたくって、もちょっと資料も持ってきてるんですが、これ今度ね、必ず、いや、いつもね、するって言いながら、いつもね、続きを、なかなかこの番組でできないんだけど、このミドロガイ家についてはね、もう絶対僕はやりたいと思っているので、今度はね、もうのっけからミドロガイ家っていうことでね、第2弾、いずれ、まあ今年は無理かな、あるいは12月で話せるかな、あるいは来年中には必ずどこかのポイントで、ミドロ続編ってのをね、やりたいと思うんですけれども、まあね、実は、家具土の話もしたかった。いや、いろんなことをちょっと喋りたかった。今度必ず話します。
番組のご協力は大垣書店でした。